この時間のお客様、足立税理士事務所から足立義博さんお越しいただいてます。ようこそお越しくださいました。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。この時間、税は難しい、分かりにくいというこのイメージ、私自身も持っておりますが、税の専門家の足立義博さんに税について分かりやすく噛み砕いてお話をいただきます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日のテーマは相続税を計算するときの土地の評価方法という、このタイトルを聞くだけでもまたちょっと難しいと私は勝手に思いますが、ではご相談事例紹介していきましょう。義理の父が他界して相続税の申告が必要になりました。その時の宅地の評価についてどのようにすればいいのか分かりません。固定資産税の課税通知が5月頃に市役所から送られてきておりますが、その評価額でよろしいでしょうか、教えていただけますか。そしてもう一つの質問があります。いくつかの土地があり、一つの道路に面している土地と角地になっている土地では価値が違うようなのですが、合わせて教えていただけますかということなんですが、一つ一つじゃあご紹介くださいますか。
はい、わかりました。はい、まずですね、相続税の計算のための土地の評価方法についてなんですけれども、これは国税庁が発表しております、財産評価基準書というものに記載がされておりまして、方法が2つございまして、まずですね、路線化方式、これはですね、路線化図という、地図上に、の道路にですね、その単価をつけておる、こういう、そういう路線化図によって評価する方法と、倍率方式といいまして、
倍率、
この倍率というのは何倍かけるかというところなんですけど、これは、これはあ
の
固定資産税の評価額、
この質問者の方にも出てきましたね。私も見たことございます。毎年毎年チェックしてますけども、
そうですね、その固定資産税の評価額に定められた倍数をかけて評価するという、この2つの方法がございます。
あ、そうなんですか。
で、このじゃあどちらの評価方法を取るのかということについてなんですけれども、これはその路線化方式または倍率方式どちらかにするかというのはもうその場所によって決まっておりまして、
場所によって決まっている。
そうですね、
好きな方を選ぶわけではないわけですね。
そうではないんです。
違うですね。
これはあの国税庁の方がですね、ここの場所は、路線化による評価をしますよ、もしくはこちらの方は倍率による評価をしますよというのがですね、財産評価基準書というものに記載がされております。
そうなんですね。
はい、
だから一つ一つやっぱりきちんと決まってるわけですね。
そうですね、非常に細かくこう決まっておりますので、選択の余地はあまりございません。
はい、好みではできないと。
そうですね。
もう少しじゃあ詳しくお話し進めていただきましょう。
はい、まずですね、土地の価格なんですけれども、これよく言われるのが公示地価、それからですね、基準地価、それから路線化。
このあたりはニュースで聞きますね。
そうですね、で固定資産税の評価額などがあってですね、一物四価などと言われております。これに例えばその売買の時価などを入れるとですね、一物五価とかいうふうなことも言えるかと思うんですけれども、
一つのものに対して、
そうですね、
価格の価ですね。
そうですね、価格の価です。
一物四価、
一物四価、
または五価、
そうですね、でよくその3月の末に発表があるんですけども、公示地価っていうのをですね、国土交通省がですね、1月1日現在の時点の評価額をだいたい3月の下旬ぐらい、3月の22、3日ぐらいにですね、新聞で、毎年発表されております。
公示地価というのは公に示すと、あの公示ですね、公示日とかよく使います。公示、
公に示す地価ですね、これは国土交通省が担当しております。で次にですね、今度基準地価っていうんですけど、これは都道府県が担当されておりましてですね、
担当が違うんですか。
そうなんです、そうなんです。でこちらの方は今度7月1日時点の価格をですね、 9月の下旬に発表されております。大体毎年このような時期ですね、
はい、
はい、で次にですね、先ほどの路線価とか倍率なんですけれども、はい、これは国税庁がですね、
はい、
1月1日時点の価格を7月の上旬に発表しております、
はいはい、
これが一般的に相続税であったり、贈与税の評価をするときの基準になる価格ですね、
あ、そうなんですね、はい、じゃあもう間もなく今年度の分が発表という時期だったんですね、今。
そうですね、
あ、そうですか、
はい、ですね、今年度の発表はですね、
はい、
今のところ、
はい、
令和5年分の、令和5年の7月の3日の月曜日の午前11時にですね、
はい、
国税庁のホームページで、公開される予定です。
あ、そうなんですね、
はい、毎年、はい、この日の夕刊にはですね、金額がどこがどれだけ上がっているとか下がっているとかいうのがですね、大きく報道されておりますので、また皆様方もですね、目にされることがあるのではないかと。
そうですか、
思います。
ニュースで聞くのはこの時期ということ
ですね。そうですね、そうですね、
は
い、ちょうど暑い頃ですね、
はい、
はい、あと先ほど申しました今度固定資産税の評価なんですけれども、はい、これは、市町村役場がですね、1月1日時点のものを4月に公表しております、
わ、4カ所とも全部違うところが評価して、
はい、
時期も含めてバラバラ。
そうですね、
発表も割とバラバラ、はい、ということなんですね、
はい、でその先ほど、前3つですね、公示地価、基準地価、路線価につきましてはですね、はい、1平米あたりの単価が発表されております、
はい、
これは、公に発表しているんですけれども、今度固定資産税の評価につきましてはですね、市町村の方でですね、公には出してはないものの、
はい、
一定期間ですね、閲覧に供するというふうなこともされております
はい、
はい、
わかりました。まずはそういう4カ所からの、評価が出てくるという、時期的なものも漠然とニュースで感じてましたけども、もう間もなく路線価、例えばどこかの前がとか、後ほどまた詳しく教えていただきますが、
そうですね、
そういうニュースがあるというのはこの時期7月の上旬ということですね。
そうですね、そうですね、はい、
分かりました。じゃあ本来今回の相談者の方の、ところにまた戻っていただいてご紹介ください。
はい、相続税の計算をするための土地の評価につきましては、
はい、
市街地のところが大体、おおむね路線価方式を使うように定められていてですね、
あ、はいはい、
市街地を形成しておる地域以外のところが、倍率方式といって固定資産税の評価に一定の倍率を使うというふうな方法で定められております。
先ほど2つありますよ、はい、相続税の計算にはとおっしゃった、はい、その違いは市街地的形態かそれ以外かということで、はい、こちらの好みではなくても、はい、これは決められたものを国税庁の方がやってらっしゃるということですね、はい、なるほど、はい、分かりました。
国税庁のホームページにつきましては、どなたでも、見れるようにですね、公開されておりますので、Google などで検索いただいて、国税庁検索でいくと国税庁のホームページが出てきますので、そこのちょっと下の方になるんですけれども、
はい、
財産基準、財産評価基準書のところ、もしくは路線価図というふうなところをですね、クリックいただければですね、皆様方のご自宅の前がいくらになっておるのかというふうなことも確認できると思います。
あ、なるほど、そうなんですね。興味ある方はぜひご覧になってみてください。
そうですね、単位が1000円単位になっておりますので、ちょっとそこのところを気をつけていただいたらですね、いいかと思います、
はい
はい、ちなみにですね、この今日こちらの方へお邪魔するに際してですね、ハニー FM さんのですね、スタジオのところの路線価が、いくらになっているのかということでですね、令和4年分、まだ5年分は出ておりませんの で、
はい、
令和5年分、4年分で見てきたところですね、1平米あたり7万1000円、ちょっと、はい、 桜橋を渡った、はい、ございます、ところの路線なんですけれども、はいはい、7万1000円でした。
あ、なるほど。これは本当に上下していくわけですね。
そうですね、その年に の、うん、その評価額をですね、鑑定士さんであったりですね、はい、そういった精通者の方に、評価をですね、国税庁の方から依頼してですね、はい、いくらなんだということで評価をしていただいたものを公表しておりますので、はい、毎年少しずつ移動はしております。は
い、それぞれに社会状況で理由もあるわけですね。
そうですね、はい、そうですね、ちょうどここしばらくですね、インバウンドで非常に海外から人がたくさん来られておって、たところへですね、今度コロナで急にその来られなくなったりしてですね、土地がちょうど上がったり下がったりしたような時期がこの 2,3 年続いておりました。
ね、はいはい、この関西で一番高いところっていうのも皆さんね、ニュースでもお聞きになられると思いますけども、ね、ちょっとご紹介いただけますか。
そうですね、大阪国税局管内でのですね、はい、最高の路線価がついておるのはですね、大阪市北区角田町のですね、はい、阪急百貨店ビルのですね、ちょうど真南になるんですけれども、こちらは、令和4年分で1平米あたりの単価が、1896万円と。
すごい額ですね。
そうですね、ちょうどこちらのですね、スタジオの前のですね、267倍という形になっております。
そうですね、1平米だから1メートルかける1メートルになるわけですよね。
そうですね、
1896万ですか、はいはい、日本で一番高いのはどこになりますし、やっぱり東京ですかね。
そうですね、はい、日本での最高値はですね、東京都のですね、銀座中央通りの、はいはい、4224万円という金額がついておりますので、はい、大阪 の、 その先ほどの阪急百貨店の前よりもさらに倍以上という非常に高い値段がついております。
はい、ということで、先ほどもご紹介いただきましたが、ご自身のお住まいのところが今年度はどうなっているのか、ぜひ、予定では7月3日の月曜日午前11時から国税庁のホームページで公開されると、
はい、
ただこうやって今お聞きすると皆さん一斉にご覧になるでしょうねやっぱり混み合いますか。
そうですね、アクセスが集中してですね、はい、もしかするとちょっとつながりにくいという状況が発生するかもしれないですね。
そうですか。でも今までね、関心のなかった方、こういう調べ方ができますということで、ぜひ初めての方でもちょっと日にちを少し置いてご覧になられるのも興味深いかもしれませんね。
そうですね、
はい、ありがとうございました。じゃあちょっとここで1曲入れて後半のお話も伺ってまいります。今日のカフェテラス、お客様、足立税理士事務所から足立義弘さんをお迎えして、そこが知りたい税のお話をお届けしています。後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日は相続税を計算するときの土地の評価方法ということで、ご質問をいただいた内容を噛み砕いて、いろいろお答えいただいております。ではもう一度、ご相談者の、ご相談内容をご紹介していきましょう。義理の父が、亡くなって相続税の申告が必要になりました。その時の土地の評価についてどのようにすればいいか分かりません。固定資産税の課税通知が5月頃に市役所から送られてきましたが、その評価額でよろしいでしょうか、教えてください。またいくつかの土地があり、一つの道路に面している土地と角地となっている土地では価値が違うようなのですが、合わせて教えていただけますか、ということで、最初の、評価額のお話、4つのところからそれぞれ公示地価、基準地価、路線価、それから倍率、そして固定資産評価といろいろありますけれども、この相続税や贈与税に関係するのは路線価という、私たちが税金を払っている時のこの通知の中の数字でよろしいんでしょうか、それではないんですか。
はい、 ですね、はい、方法としましては、はい、路線化方式のところと、はい、倍率の方法
がありまして、おっしゃってました、2つあるとおっしゃってましたね、
はい、路線化方式の方につきましては、はい、国税庁のホームページで公開している路線化図というものを参考に評価いただきますし、はい、倍率軸である時にはですね、固定資産の評価、先ほど、質問者の方も、はい、おっしゃってました、
家に届いているものですね、
そうですね、はい、課税通知の中にですね、はい、固定資産税の評価額が記載しておりますので、うん、はい、それに一定の倍率をかけることによって、はい、評価をしていくという、はい、その2つの方法があります。
はい、分かりました。でこれは選べるんではなくて、もう決まっているということで、はい、どちらの方式を使うかは税理士さんに確認をしていただいた方がいいかもしれませんね。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございました。そして、後半です、2つ目のご質問でした、いくつか土地があるということで、過渡地とかいろいろまた違うんでしょうねということで、ここまた詳しく教えていただけますか。
はい、ですね、先ほど申しました財産評価基準書についてなんですけれども、はい、こちらにつきましては、はい、宅地の評価方法について非常に詳細な評価の仕方が載っております。
はいはい、あ、そうなんですね。
はい、質問者様おっしゃってましたように、はい、一つの路線に面しておる土地よりもですね、うん、過渡地になっておる土地の方がですね、はい、価値が高いことがやはり多いです。
やはりそうなんですね。はい、
でその路線化方式による評価についてもですね、過渡地の土地については、はい、正面路線化にですね、はい、速報の道路の評価額を足す速報路線加算というものであったりですね、
つまり平たく言った縦と横って感じですか、土地の。
そうですね、
はい、はい、なるほど、はい、
それに加えてですね、また正面の路線化、路線のその裏側にもですね、道にも面しているようなケースもあります。
三方向が面している、はい、三方向
もしくはその正面と裏側、
ああ、はい、両面、はい、ありますね、そうですね、はい、
で、まあ、裏面にも面しておるときにはですね、うん、二方路線加算という形で、はい、加算していきますし、うん、先ほど、おっしゃいました速報加算もありの裏面もありのという形になるとですね、うん、はい、それはそれぞれの加算をしていてですね、プラスしていくと、そうするとおのずとですね、はい、評価の単価が高くなってくる。
あ、はい、
その出てきた評価の高くなった単価に平米数をかけるわけですから、うん、そうなるとどうしても評価額は高くなってくる、はい、で評価額が高くなると、課税価格が高くなるわけですから、
ね、はい、
税金も高くなるということになります。
なるほど、わかりました、はいはい、この加算することばかりではないということをちょっと先ほど打ち合わせで伺いましたので、このあたりも詳しく教えてください。
そうですね、
はい、
先ほどの財産評価基準書にはですね、加算で高くなる方以外にもですね、はい、今度価格を下げる方、減額する方なんですけれども、はい、宅地の場合ですね、標準的な奥行きよりも奥行きが長いもの、奥行きが長さが長いものについてはですね、はい、奥行き価格補正という形で評価を落としていきますし、はい、また間口が非常に狭い物件に関しては、はい、間口狭小補正という形で評価も落としていきます。
よく言われる京都のうなぎの寝床という ね、 あの時も多分なんかこう税金的な対策としてって聞いたことありますけども、同じそのまま続いてるわけですね。
そうですね、
そうなんですね、
はい、これは評価の方法なので、その財産基準評価、財産評価基準書にのっとってですね、評価すると、先ほどおっしゃる、はい、京都の長広い土地はです ね、
そうですね、
評価額はおのずと低くなってくると思います。
はい、
プラスですね、正方形の土地ばかりじゃなくてですね、非常に不正形な土地も中にはございます、
はい、
こういったものについてはですね、不正形地補正といってですね、はい、評価の減額をしていくと、はい、こういったことをですね、いくつかの評価の減額方法を、はい、入れたところで評価の単価を下げていって、今度それに、平米数をかけるとですね、はい、おのずと今度評価額は 低くなっている、
はい、
評価額が低くなると課税価格が低くなるので、はい、税額も安くなるケースが多いです。
なるほど、
はい、
今のは宅地のお話ですね。
あ、そうですね、
はい
はい、
今度は家屋はどうでしょうか。
そうですね、家屋の評価につきましてはですね、基本、はい、固定資産税評価額に 1.0 倍をかける、
はい、
これをですね相続税の評価額として使います。
はい、
まあ、言うたら固定資産税の評価額そのまま使うという形 で、使っております。
はい、わかりました。ということは、今回のご相談者の内容をちょっとまとめていただきますと、どんな答えが出てきますか。
はい、そうですね、はい、後半のですね、まあ、一つの道路に面している土地と過渡地になっている土地ではですね、はい、価格はおのずと違うので、過渡地の方につきましては、速報加算をすることによって、平米あたりの単価を評価を増額してですね、それに平米数をかけて評価を出すと、はい、いう形になります。
はい、なかなかこういうことっていうのは自分では、まあ、お好きな方はきっとされてらっしゃるかもしれませんが、不慣れな人がほとんどだと思うんですが、その場合はどのようにすればよろしいでしょうか。
はい、ですね、評価額 その、まあ、いわゆるその減額、皆様方はやはり、まあ、できたら税負担は少ない方がいいと思われている方が多いのではないかと思いますので、こういったその、財産評価基準書に載っておる調整率表にのっとってですね、いくつかの減額をしていってですね、まあご自身の評価額を下げるのが一番こう適正でもありますので、そういった形で、課税価格を下げていくんですけれども、
はい、
まあ、ご自身でですね、そういったの評価の作業がやっぱり難しいなというふうに思われた時にはですね、これは今度は相続税をですね、よく扱われております税理士さんなどにですね、相談するなどして、
はい、
まあ、いわゆるその納めなくてもいい税金は納めない方がいいと思いますので、はい、そういったことを考えられるのがいいんじゃないかなというふうに思います。
つまり自己流といいますか、一応方式としてはこう公式にのっとって、まあ、出したとしますけども、それがもしかしたら納めなくていい額を計算してしまっている場合もあるということですか。
そうですね、その減額要素が
さっきおっしゃった減額の要素、ね、
組み込まれてないケースが結構多いですね。
ああ、そうなんですね、はい、じゃあやっぱりこれはもうプロの方にきちんと計算していただく方がよろしいですね。
そうですね、財産評価基準書自身が、まあ、非常に細かい説明もですね、はい、書いた、そういった参考書もたくさん出てるんですけれども、非常に複雑になっているので、皆さん方その減額のところをですね、全て理解されないまま出されている方も参見されております。
そうなんですね、はい、じゃあやっぱりこのあたりはしっかりとご相談になりながら、そしてそれもさっきおっしゃったようにこう理由もいろいろその年その年で変わってもきますし、今ちょっとお持ちいただいた資料では、先ほど出ました大阪の北区の門田町ですか、
はい、
令和4年度とそれから令和3年ですか、その右横にちょっとごめんなさい、最高路線価という表を見ておりまして、足立さんとの説明では右側に、三角の黒三角がありますが、これはよく評価されるときには下がったという表示になると思うんですが、 4% とか 8.5% とか出てますが、これはどういう理由からなんでしょうか。
そうですね、令和4年の先ほど申しました、大阪国税局内の最高値が1896万というお話をさせていただいたんですけど、
はい
はい
ね、はい、
これはその前の令和3年分に比べると 4%下がっております、
はい、
評価が下がっております、
はい、
でまたさらにその前の令和3年分は1976万円だったんですけれども、この価格もその前年に比べると 8.5% 下がっております、これはですね、ちょうどこの頃ですね、コロナ禍でですね、
そうでしたね、
はい、それまで、インバウンドで多くの方が、海外からも日本に来られとったんですけども、ばったり止まった時期がありましてですね、そういったことが続いたもんですから、評価額が 下がっておりました。
うーん、
がですね、がですね、
はい、
今年はですね、まあ、コロナ禍もこう、まあ、明けてですね、
はい、
今回、7月の3日にですね、
はい、
路線価の公開が予定されておるんですけれども、この時には上がるんではないかというふうなのがですね、大方の予想でございます
と予測されている
が、これは開けてみないと分かりませんので、
はい、
まあ、皆さん方楽しみにしていただいてですね、国税庁のホームページにアクセスいただければいかがでしょうか。
いわゆる景気とかなり連動してるということですかね。
そうですね、それだけ時間が今までちょっと下がっておった、ということですね。
うーん、そうですか、ありがとうございました。それから足立さんのところにはいろんな方々がご相談来られると思いますが、最近はどんなご相談事例が多いですか。
そうですね、相続に関しましては、
やっぱり相続ですね、
はい、相談を受けることが多くてですね、はい、やはりそのこううまく分割協議が整っていらっしゃる方ばかりではなくてですね、
はい、なかなかね大変みたいですからね、
はい、触れてる方も結構あるように見受けます。
はい、でその場合は例えば分ければこうですよっていう、こうあくまでも財産のその税金の部分をゼリーさんにはこう出していただくというご相談になるわけですか。
そうですね、
はい、
相続税の税金っていうのはですね、うん、いくつかの特例があるんですけれども、
はい、
この特例によって評価額を下げるためにはですね、分割協議書のが整っておるということが要件になっておる。
前にも一度ご紹介いただきましたね。そうでしたね、はい、
ですから、分割協議が整ってない、争っていらっしゃる段階ではですね、はい、特例を受けられないケースもありますので、
そっか、
はい、なんとかですねうまくこう申告期限までにですね、分割協議が整われる方が、税負担は少なくなるケースが多いです、
はい、そのあたり の, 内容としたら弁護士さんとか司法書士さんとかそのあたりのご相談になられて、
そうですね、
で分割協議は無事、
はい、
無事に決まったら、
はい、
ご相談いただくということで特例が受けられるという、こう段階になっていくわけですね。ですね、
とりあえずその未分割の段階で相続税の申告は出しておいて、
は
い、分割協議が整った時点でですね、当初申告で受けることができなかった特例を受けさせてくださいというふうな形で、当初の税金はちょっとたくさん目に納めていただく形にはなるんですけれども、
はい、
いわゆるそれを返してくださいよというふうな申告になろうかと思います。
それもできるわけですか。
それもできます。
それは期間が決まっているんですか。
はい、分割協議が整ってから、
4
ヶ月以内という形になっておりますので、
こういうのはね期限があるというのは本当まるっきりわからないもんですからね、やはりプロの方にきちんとお聞きすることがいいですね。相続についてのご相談、足立義弘税理士事務所の方にお電話ください。お電話番号0669438811、事務所の方は大阪です。0669438811です。ただ足立さんは三田にお住まいでいらして、
はい、
そして国税局にいらっしゃったので、はい、なんとかこう地域の皆さんにお役に立つことはないかなということで、こうやって、税のお話を噛み砕いてご紹介、だいたい3ヶ月に一度ほどねお話いただいております。
そう
ですね、はい、次回は9月26日の火曜日になりますので、次回もまたよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
番組ではリスナーの皆さんから税について小さな疑問や質問などお待ちしております。なお本日の放送、明日までにはハニー FM のホームページ、ウェブラジオのアーカイブにアップされますので、スマホ、パソコンでいつでも何度でもどこでもお聞きいただけます。そこが知りたい税のお話の時間でした。